聖書と福音の時間です。小銭を入れるのに便利なジーンズのコインポケットはもともと何を入れるためだったのかご存知ですか？懐中時計です。このポケットを最初につけたのは1848年米国リーバイス社です。2頭の馬で引っ張っても破れないジーンズがキャッチフレーズでした。実はリーバイスという名称は聖書の中でも特に重要なレビからのものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。昨年危うく誘拐されかけた少女が一言葉で相手を退散させたというニュースを読んで大変感心いたしました。怪しい男が運転する車が小学生の少女に近づいて声をかけたというのです。君の弟が事故に遭ったので君のお母さんから病院まで君を運ぶように言われたんだ。さあ早くこの車に乗って。少女は何と言ったんでしょう。合言葉は何？です。実は彼女の家庭では見知らぬ人に声をかけられたとき、両親の知り合いかどうかを判別する方法として合言葉を事前に打ち合わせていたというのです。この一言で男はそそくさと車を走らせたというんですね。これは素晴らしい知恵です。彼女は自分の身を守るために両親の授けた知恵の言葉をしっかりと握っていたのです。ところでロイド・ジョーンズという方は初めて会った人にあなたはクリスチャンですかとごく自然に尋ねることが多かったそうです。その時もしその返事がそうなれるように頑張ってますであるなら、その人はまだ聖書の福音をよく分かっていないということになるのです。なぜならクリスチャンになるというのは頑張って獲得することではないからです。それは神に信頼して受け取るものであるからです。自分の頑張りに頼るのではなく、神がキリストによってしてくださったことに頼るのです。神様はあなたが罪から救われるために必要なことを全部してくださいました。完全にしてくださったのです。あなたが救われるためにしなければならないことは一つも残ってません。ただあなたはキリストがしてくださったことを信じて、その通りです。ありがとうございます。と受け入れるだけでよいのです。では、キリストはあなたが救われるために何をしてくださったのでしょう。聖書にこのように書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、3日目によみがえられたこと、ここにキリストを信じる具体的なポイントが3つ紹介されています。第一に、キリストは旧約聖書の予言通り私たちの罪を代わりに償うために十字架にかかって死んでくださったことです。今から1350年ほど昔、日本は白村江の戦いに参加しました。日本は朝鮮半島の百済の要請を受けて、唐と新羅の連合軍と戦ったのです。そこで大惨敗を喫するのです。この戦争に参加していた兵士の中に、大友部の袴という人がいました。663年、袴は東軍に捕らえられ、長安に送られてしまいます。その頃長安には、唐と日本が戦争を始めたことによって、捕虜扱いになっていた遣唐使が4人いました。翌年、唐が日本侵略を企てているという情報を得た袴は、なんとか同胞に知らせたいのですが、渡航費がありません。そこで彼は、 自分を奴隷に売って、その金で4人の遣唐使を日本に送り返したのです。4人は朝廷に唐の計画を伝え、先盛りの制度が完成していくのです。しかし唐に残された袴は奴隷として暮らします。その後自由の身になり、日本に戻りますが、それは捕虜となって27年後のことでした。彼の自己犠牲の労苦を聞いた持統天皇は直後送ったと言われています。それは天皇が一般個人に与えた史上唯一の直後です。日本が守られるために一人の人物が奴隷の生涯を送ることになった。そのことに対する感謝の意なのです。それと同じように全人類の罪が神の前に完全に帳消しにされるために全く罪のないキリストが自ら犠牲を払って死んでくださったのです。あなたの罪の許しのためにキリストが十字架で死んでくださったことを信じること。これが一つ目です。第二に、キリストは死後その遺体が墓に納められたことを信じることです。死ねば誰でも墓に行くのは当然の結論で、それをわざわざ墓に葬られたことを信じるように示されているのはなぜでしょう。キリストは仮死状態ではなく完全に死なれたということを強調しているのです。死が強調されているのはキリストが3日後に復活するからです。キリストは当時の有名人であったアリマタヤのヨセフという人物の墓に埋葬されました。その埋葬の様子を何人もの人々が目撃したのです。これが二つ目のポイントです。第三に、キリストは三日後に死を突き破って蘇りました。そして蘇った姿を弟子たちの前に表し、その後40日間にわたって折に触れて蘇った姿で会話をし、共に歩き、食事をなさったのです。この復活のキリストを目撃し、触れ、何度も確認した弟子たちが、蘇ったキリストを述べ伝えたのです。そしてこの復活のキリストと直接に会ったからこそ、一時は恐怖に怯えていた弟子たちは、勇敢にも迫害をものともせずに、世界中にこの死を復活したキリストのニュースを述べ伝えていったのです。ところで冬になると木々は葉を落として枝だけになり、まるで骸骨みたいになります。しかし春になると一度は死んでしまったかのように見えた木がやがて花を咲かせるようになります。また海中生物のベニクラゲは幼生から成長してやがて老化が始まり、老いるだけ老い切ると次の段階で幼生に戻ることが分かっています。これは蝶々が青虫に戻るようなもので、生物界150万種の中で、老いの次の段階が死ではなく、誕生したばかりの赤ちゃんに戻るというのは、このベニクラゲだけなんです。しかし例外的ではあっても、古い体が新しい体に変貌する生き物が、現にこの自然界の中に存在しているのです。このように自然界は死の後に蘇りが来るということを教えているようです。そして私たちはこの蘇りを得ることができるのです。キリストを救い主として信じることによって私たちも永遠の命を得ることができるのです。このキリストの死と葬り、そして3日後の復活は歴史上にすでに起こったことです。歴史的事実は起こってしまったことなので、誰も覆すことはできません。この三つの歴史的事実を信じるなら、神はその信仰を認めて、信じた人を神の子として受け入れ、永遠の命を与えてくださるのです。どうぞ、この三つの事実を受け入れ、イエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。